ローマ人の手紙13章11節から14節。はい。さらにあなた方は今がどのような時であるか知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。夜は深まり、昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て、光の服を身につけようではありませんか。流浪や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなく、昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを言いなさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません。天の父様、キリストを生きなさいとパウロは私たちに命じております。どうか終わりの日が近づいていることを覚えて、ますます主の技に励むことができるように私たちに明確な目当てをお与えください。お委ねしてイエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。12章 の終わりのところに、善をもって悪に打ち勝ちなさいとあります。それは人の間で渦巻いている悪だけでなく、私たちを誘惑する内なる肉の思い、またそこに取り込んできますサタンの誘惑や脅かし、それらに対しても善をもって悪に打ち勝つようにパウロは具体的に教えています。前回隣人を愛せよとの戒めが、一方の全ての戒めを守ることになる、それが主から注がれた愛によって可能であることを見てきました。そして善をもって悪に打ち勝ちなさい、そして立たれた権威に従いなさい、そして隣人を愛しなさいと続いて、次の原則はキリストを着なさいという言葉に集約されています。今日はこのキリストを着るということがなぜ必要なのか、また具体的にどういうことなのかを見てまいりましょう。パウロは11節の冒頭に、時を知りなさい、今どういう時代なのか、そしてこれまで神様がどう導いてこられ、これからどう導いていかれるのかを覚えなさいと告げています。年を取るとという話があって、午前中の聖研の時に1年間早いねという話が出てきて、確かにそうだなと、船橋に来て、そしてもう6年経ったんだということを思いますと、早いなと思います。笑われますけども、つい先日高校時代だったのかって記憶が薄れた母との話を聞くと、なんかその時代にタイムスリップした感じがありまして、でも確かに何十年も経ったんですけども、そんなに前の感覚はしないんです。今ここにいらっしゃる方たちはまだ生まれてなかった方が多いんです。早いなと思います。 神様前には千年は一日のようだと書かれていますけども、私たちはキリストによって救いをいただいて、神様のご計画によって世界が導かれていることを学んでいます。そして、自分の人生の地上に置かれている期間は、普通の人と変わらないと思うんですけども、歴史を見通す預言者的な目をいただいています。神様の永遠のご計画の中で今どういう時代なのか、そして今どう備えて向かっていけばよいのかということを私たちは知っております。11節の冒頭に、さらにあなた方は今がどのような時であるか知っていますと宣言されています。先日娘の姉妹たちの教科書、のりこ先生が捨てないで取っておいたのを、今日中学校の学び の資料にして便利だと言って見せていただいたんですけれども、神様を知らない方たちは過去の歴史をたどることができます。そしてその過去の歴史に加えて、私たちはそこに神様のご計画があったことを確かめることができます。そして聖書には世界が作られる前からの神様のご計画も記されています。どのようにして神様が世界を、そして人類を作られたかも記されています。それは聖書でしか知ることができない私たちの人生の土台です。私たちは神様の永遠のご計画の中で今がどのような時かということを見極める目と心をいただいています。そしてついでパウロは、眠りから覚める時刻がもう来ていると言います。なぜ眠りから覚めるべき時刻が来ているというと、今は終わりの時だからです。終わりの時っていうと、ついイエス様が再臨された時、そして神の国が完成していく時のことを、想像します。それは本当に究極の終わりの時なんです。でこれから来るんですけども、聖書は終わりの時と、語っている時にはキリストが来られた時から終わりの時は始まっていると教えています。旧約の時代は様々な時代に区分されますけれども、それは準備の時です。そしてキリストが来られてから完成の時に至りました。これは大きな時代の区分ですが、今は終わりの時だと神様は告げていらっしゃいます。神徒神学校で学んで来られた方たちは、旧約聖書の外観を、また新約の外観を学んでこられました。聖書の時代区分としてまとめられていることが、資料のこの辺ですね、1ページの上のところに何とか時代ということが書いてあります。 きく区分すると、イスラエルがの歴史が始まる前のことを、まあ、全ての始まりなので創世時代と言われています。天地創造、そして堕落、そしてしばらく魔法人というのも言い方ですけど、自由に任せた時代があって、罪が極まったので神様は洪水の裁きをもたらし、ノアの箱舟を通して信仰者を残して人類を再出発させます。しかしノアから別れ出た子孫たちは一致協力して神のために仕えるのの反対のこと、神に逆らうことをしてしまいましたので、神様は言葉を混乱させて人類を世界に散らしました。ついで族長時代、アブラハム、イサク、ヤコブの時代です。地動説教で学びましたけども、ヤコブの子孫家族全員が、エジプトに移住するところまでです。そしてその後出エジプト時代、これはいいですね、モーセが誕生してエジプトを脱出し、約束の地にアラノの旅を続けていきました。その後カナン定着時代というのはヨシュアに引きられて、主がアブラハムに約束されたカナンの地を攻め取って受け継がせる、そして受け継がされた後民は堕落して獅子による介入の中で保たれた時代です。最後の獅子でありますサムエルを通してイスラエルの王国時代が始まります。王国の時代は大きく2つに分けられます。統一王国時代、サウル、ダビデ、ソロモンの時代です。その後イスラエルは南と北に分裂し、北王国は金の格子礼拝の影響もあってずっと神様から離れて先に滅ぼされます、アッシリア帝国に。一方分裂した時に偶像礼拝が持ち込まれて、全ての部族の信仰的な人たち、またレビ人は南ユダ、ベニヤミンですけども、の南王国に移り住みました。比較的信仰的な南ユダ帝国、ユダ王国だったんですけども、それでも徐々に堕落していき捕囚となっていきました。バビロンにエルサレムを攻め落とされて、イスラエルの人々は連れて行かれます。はるか遠くアブラハムが出発した元の地に、そこにはすでに偶像礼拝が満ちていましたけど、偶像の虚しさを痛感し故郷を思い出す中で、神様はエレミアの予言の通りに70年目に約束の地に戻され、民を戻してくださいました。バビロンが滅びてペルシャ帝国の時代、ピロスの直令によってです。そしてで礼拝の場所であります神殿の再建、またエルサレムの城壁の再建をし復興に手を尽くすんですけども、なかなかかつての映画は見る影もなく、困難な戦いが続いている中でさらに起こりました帝国、ギリシャやローマに蹂躙されながら 聖書は閉じていきます。マラキの時代ですね。その後、すみません、さっき の, あの帝国はあのマラキの後ですね、ごめんなさい、あのペルシャ帝国はまだ生きていました。この中間時代にギリシャ帝国、ついでローマ帝国の支配に、イスラエルは苦しみました。祭司たちが立ち上がって、ほんのわずかの時独立を勝ち取ったこともありましたけれども、支配されている時代が続き、そしていよいよ救い主が予言の通りに誕生していきます。ヘブル人の手紙の一章の2節を、そうですね、哲司教材読んでいただけますか。
はい、
ヘブル人の手紙の一章の2節を、
ヘブル1章2節、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。
ありがとうございます。この終わりの時に御子にあって語られた、イエス様の時代はもう終わりの時です。同じく第一ペテロの1章の20節を届けて読んでいただきますか。
はい、第一ペテロ1章20節、キリストは世界のもといが据えられる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。
ここにも終わりの時とあります。すでに神様の計画の最終段階に入りました。そしてローマ人の手紙の13章に戻っていただきたいんですけども、11節の続きの箇所の中に、眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのですとパウロは告げました。眠りから覚める、救いが近づいて、そして眠らされてはいけない、目を覚ましているべき時代が来たというのです。ぜひこのことを覚えてみましょう。目を覚ましていなさい。これは最初私は睡眠しちゃいけないのかクリスチャンって言うんですけど、聞いた時読んでしまったんですけども、そういう意味ではなくて、油断しないで今の時を覚えて死の技に励んでいるようにという意味です。眠ってるクリスチャンどういうことかなと思うと、救われたことで満足してしまってもう終わったと、あとは天国に行くだけだというふうに考えていますと、ちょっと眠ってないかなと思います。起きたら、起きるっていうのは働くためなんですね。私たちが救われたのはキリストを明かしするためであり、また教会を築くためであり、また成長するためであり、そして互いに励まし合うためでもあります。救われるまでが本番なのではなく、救われた後が本番なんです。私たちは眠らせようとする誘惑に負けないで目を覚ましてみましょう。サタンは私たちを眠らせようとします。救われた命は奪われないんですけども、眠っていたらこれ以上広がりませんし成長していきませんので、私たちは目を覚まして主の技に励みましょう。 さて、この11節の最後の部分ですね、パウロの思いがここにあふれています。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから、救いがもっと近づいているとパウロは言っています。どれぐらい近づいた、どれぐらいの期間でどれぐらい近づいたのかなと思います。パウロはだいたいイエス様と同じ年代の方と考えているんですけども、そして召されたのは60数歳です。ローマ人の手紙が書かれてですから、彼が信じてそんな長い時間経っていないんです。十数年というと50年から60例えば50代から60代ってそんな長い期間じゃないですよね。でも彼にとっては救いがもっと近づいている。パウロは殉教していきますから、彼にとっては確かに天に凱旋する日が近づいてきていました。しかしパウロは自分のことを言っているのではなくて、クリスチャン全体に対して言っています。救いがもっと近づいている。この切迫感を持っているんでしょうか。時代は確実にキリストが再び来られる時にもっと近づいています。この書が書かれてからもう2000年近く経っていたんですけども、着実に近づいているんです。そして私たちの生涯はもっと終わりに近づいていますね。最近それをひしひしと感じるんですけれども、たとえ今これから大人になろうという子どもたちにとっても確実に近づいているんです。私たちがこの地上で明かする時間、地上で成長する時間、聖書をこの地上で学ぶ時間というのは完成に近づいているんです。ですから眠りから覚めて主の技にいつもますます励もうではありませんかとパウロは告げています。12節をお読みいたしましょう。では読んでいてください。次は高橋さんお願いできますか。
夜は深まり、昼は近づいてきました。ですから、私たちは鬼の技を握って、鬼のことを身につけようではありません。
はい、ありがとうございます。夜は深まり、昼は近づいてきました。聖書は不思議に、夜から一日が始まります。夜は終わるんではなくて、一日の活動的な時間、昼間が近づいている準備の時なんです。創世記には夕があり朝があったとあります。夜は朝を待ち望む。救いが近づいてきた、救いの完成が近づいてきた、闇を破って朝が来ようとしている、 の武具を身につけて、光を先取りしたものとして証ししようではないかとパウロは告げています。闇が深くなるということは朝が近づいている証拠なのです。第二手までの三章の一節から五節まで順に読んでいただきたいんですが、のりこ先生から前に あと矢野姉妹、年太郎兄弟、そして前に姉妹と進んでいただけますか。
第二手元三章一節から、終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさい。その時に人々は自分だけを愛し、金銭を愛し、体言相互し、高ぶり、神を冒涜し、良心に従わず、恩知らずで汚れたものになります。
また情け知らずで人と和解せず、抽象し、自制できず、そやで善を好まないものになる。
人を同じに、向こうに思い上がり、神よりも快楽を愛するものになる。
吉田島、お願いします。
見かけは経験であっても、経験の力を経験するものになります。こういう人たちを頼みなさい。
はい、ありがとうございます。終わりの日に、困難な時代、愛が冷え、そして高ぶり、神様を顧みない時代になっていくと予言されています。さらに偽キリスト、惑わし、私たちの生活は、環境は明るくなりましたね。今の時間明かりがなかったの真っ暗です。そしていろんなことが知識として増えてきて、また技術が発展して、できなかったことがいっぱいできるようになり、生活は随分快適になったことかと思います。しかし世界の歴史を振り返ると、都市文明が発達すると、それは長続きしないで滅亡が近づいてきて、やがて滅びてしまうというのが歴史の中で繰り返されています。困ったことに、快適な環境は人を堕落させやすいんです。困難を通して私たちは助け合ったり、忍耐したり、また自分の無力を感じて神様を求めたりするんですけども、自分で楽に何でもできるようになるとなかなかそうできないという弱さがあります。皮肉だなと思うんですけども、かつてヨーロッパで信仰に熱心だった諸国が、信仰に熱心で勤勉に働くと社会が発展しました。しかしその結果、社会の発展によって人々は神様なしでやっていけるというふうになって、昔栄えていた教会が次々になくなってしまったという状況があり、逆に宣教師を送っていただかなくてはいけなくなったという状況、かつてのキリスト教国にあります。私たちは そういう時代に置かれていまして、さらに困ったことはですね、昔は文明は一定の地域でしか発展しなかった。しかし、グローバルな時代になりますと、全世界的に発展するようになりました。もちろん貧富の差があったりして、 問題もあるんですけども、基本的には世界中が発展してきています。するとかつてある地域の文明が発展して滅びると、それでまた他の地域がというふうに変わりがあったんですけども、世界中が一つになってしまうと世界中が滅びに向かってしまうんです。今はそういう時代です。大きく見ると細かな予言の成就はなかなか認められないんですけども、大きな視点で見ますと世界が滅びに向かっているんです。そして特にクリスチャンにとっては伝道が困難、証が困難な時代になってきています。人々は信仰なくてやっていけると、そう考える人が増えてきています。そして見かけは神様を恐れようとしていても、聖書や聖霊の働きを否定し、キリストの救いを人間的な方に変えてしまう、そういう教会の中での困難が、教会の中で信仰の困難が生じているっていう時代です。だからこそ闇の技を打ち捨てて光の部分を身につけようと神は励ましています。闇の技とは私たちを神様から、キリストから引き離すあらゆる技です。世に染まらせて世に満足させる働きです。何があるんでしょうか。パウロは2つのことを並べていますね。遊興や泥酔、これ似てますね。楽しみによって人々を捉える働きです。淫乱や公職、これは欲望に捉える働きです。人にそれに反応する性質があるんですね。争いや妬み、これらは支配欲に人を捉える働きです。楽しむこと、また健全な形で、愛を育むこと、そして神の御子に従って支配すること、治めることは大切なことです。しかし神様抜きにこれらを追求するならば、それは偶像になってしまいます。パウロはですから、昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか。つまりキリストの光に照らされて、そしていつまでも残るもの、健全なもの、そして永遠に残るこの神様の働きにつながるもの、それらを目指しましょう。そしてうちにあるキリストの光を輝かせなさいと進めています。テキストにも抜き書きしてありますけども、ヨハネの12章の36節を何かしら読んでいただけますか。ヨハネ12章36節。続いてエペソ書の5章の8節を結構しないといけますか。
生は闇でしたが、今は主にあって光と呼びました。光の子供として歩みなさい。
光の部分はエペソ人への手紙の6章にある通りですね。それは破壊する力ではなく、救い清め立て上げる武器です。私たちは自分自身が神様の力が現れる器として用いられることができます。キリストに喜ばれる、神に喜ばれる清い生き方を持ってキリストの力を明かすんです。その時に十二節の頃構えが生きてきます。主イエスキリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません。の今日の学びの最後の言葉です。キリストを身につける、それがキリストにあるものであるという旗印を確かにすることです。ここに書きましたけども、社員証バッジ、制服着てるとどこに属する人かはっきり分かりますね。ここの制服はディズニーランド安く行けます。ちゃんと高校時代だけ着てくださいね。卒業したら着ないでくださいねっていうのがありますけども、身につけているということは、その組織を、グループを背負っているわけなんです。そこでふさわしくないことをしたら、自分だけでなく、その学校やグループや職場が恥を負うことになります。どこであってもキリストのものであるという自覚を持って歩むのです。今バテスト教会はキリスト者の服を着てませんね。牧師もそうですね、カトリックの、修道院の方はどこに行くのもそれを着てくださってますね。それはキリストを着てるという習慣かと思います。私たちはあえてそれをしていません。イエス様もそうでなかったですし、弟子たちもそうだったからですけども、でも自覚はそうであってほしいんです。私はクリスチャンなんです。そして聖書が進めているスタイルは服ではないんですね。清い生き方を、また心の内にある清い人格を飾りとしなさいと教えています。それは着ているものが他の人と同じだったとしても人々の気づくものです。これこそ本当のキリストを着ることです。人の働きの11章の26節を今大島が読んでいきますか。プリント基礎に書いてあるのを読んでくださいます。 リスト者というのはキリストを持つ者、キリストに属する者という意味で、これはクリスチャンたちがそう言ったからではなくて、人々がそれを見たから呼ぶようになったんです。第2コリントの4章7節を、では続きで読んでいただけますか。
私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力は神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるためです。
はい、ございます。このように私たちがキリストを信じ、また従っていく中で身を結んでいきます。どうかそのことを祈って実現していきましょう。お父様、どうかキリストを生きるものとしてください。それこそが救いが近づいていることを覚え、そして困難の時代に神の武具を身につけることとなります。一日一日を、ひとときひとときを主に捧げて、そのように歩めるように私たちを導いてください。イエス様の名前にお祈りいたします。アーメン。